この番組はトヨタカローラ京都舞鶴店の協力でお送りします。
この時間は FM 舞鶴 77.5 特別番組地球社会に生きるユネスコ作文賞2024をお送りします。舞鶴ユネスコ協会は平成11年から毎年地球社会に生きるをテーマに、平和、人権、環境をテーマに小中学生を対象に作文を募集しています。第25回の今回は小学校8校から258点、中学校5校から83点、合計341点の応募がありました。その中から教育長賞2点、舞鶴ユネスコ協会賞2点、優秀賞10点、優良賞18点、計32点が選考されました。入賞されました皆様には心からお喜び申し上げます。この番組では第25回地球社会に生きるユネスコ作文賞で入賞した作品を紹介します。担当パーソナリティは吉田美和です。それでは今日はユネスコ作文賞で教育長賞を受賞した舞鶴市立笠中学校3年木村優さんの持続可能な舞鶴のためにをご紹介します。持続可能な舞鶴のために。舞鶴市立笠中学校3年木村優。舞鶴市の人口は年々減ってきていて、現在7万人台になっています。それに対して移住者は2020年は20人だったのが、2022年は40人と2倍に増えてきています。舞鶴市の人口減少を食い止めるためには、移住してくる人を増やし、住み続ける人を増やす必要があると思います。私も2歳の時に舞鶴に移住してきました。移住してきた頃はまだ小さかったのであまり覚えていませんが、お父さんに当時の心配事を聞いてみると、この地域に馴染み、地域の人とうまく関わり合うことができるのかと心配していた。しかし地域の人がこの地域の歴史や良さを教えてくれて、心配事がなくなったと話してくれました。今住んでいる神崎には私が4歳の頃に来ました。神崎の地域の人は自分の仕事以外に農業をして生活していることを知り、自分たちも野菜を作ろうと家に畑を作りました。最初は野菜があまり取れなくて苦労しましたが、地域の人に植える時期や肥料をまく時期を教えてもらって、たくさん収穫できるようになりました。小学4年生になると地域の祭りに参加しました。 祭りの練習は大変でしたが、地域の人に教えてもらいながら成功させることができました。祭りに参加して楽しかったし、神崎のことをもっと多くの人に知ってもらい、神崎の子供が増えて賑やかになったらいいなと思いました。去年の2月に舞鶴に住んでいる人と移住してきた人との交流をする移住者交流会がありました。その中で移住してきてまだ日が浅い人と長い間住んでいる人で話し合う機会がありました。おすすめの場所や心配事などについて話し合いました。このような気軽に相談できる場所があれば、舞鶴市に移住を考えている人が舞鶴について知ることができ不安が減ると感じました。舞鶴の中でも笠地域は少子高齢化が進んでいるという現状があります。移住者が増えれば笠の産業であるお茶や米作りの後継者が増え、地域の伝統を守り続けていくことにつながると思います。令和4年度の笠地区への移住者は18名と舞鶴市の中で最も多くなっています。笠地域活性化センターの農業体験や展覧会などの取り組みが成果を上げていると感じています。特に農業体験は田植えから稲刈りまでの体験をして、その後餅つきをしたり藁でお正月飾りを作ったりして楽しみます。京阪神から参加する人が多いです。笠地域の良さを知って移住したいと思う人が増えているのでしょう。また移住サポーターがいて、移住者がいつでも相談できる体制が整っています。舞鶴の人口減少を食い止めるためには、多くの人に舞鶴の魅力を知ってもらい、移住する人や住み続ける人を増やすことが大切で、そのことが持続可能な社会を作ることにつながると考えます。第25回地球社会に生きるユネスコ作文賞で教育長賞を受賞された舞鶴市立笠中学校3年木村優さんの持続可能な舞鶴のためにをご紹介しました。持続可能というのは地域の活性化、産業を継承していくことを思っても必要になりますよね。移住される方も増えてきて嬉しいことですが、木村優さんのお父様が感じられたように、地域の人がその地域の歴史や良さを伝えてくれることで不安が和らぐということは大いにあると思います。自分が住んでいるところのいいところ知りたくなりますよね。移住者交流会があるということで、おすすめの場所や心配事などを共有できたり、顔なじみの関係になれるっていうのはとても安心につながると思います。この木村優さんが住まれている神崎地区には、落花生ですとか夏みかん、海水浴場など、ふと思い浮かぶだけでもたくさんのアピールポイントはあります。地産地消で生活につながる手仕事をすることで、地域の方との絆が深まったり、多世代交流になったりと、いいことがたくさんあるなと思いました。その土地だからこそ豊かに育つもの、美味しく食べられるものがあったり、伝え続けたい風習があったり、ならではの景色があったり、その一つ一つが地域の宝物で、新しくその土地に住み始めた人もそんな魅力を知りたいと思いますし、誇りを持って過ごせるというのは素敵なことだと思います。核家族が多い現代だからこそ、 そうしたつながりを大切に、安心と信頼が深まっていけばと思います。移住された方などはやっぱり知らないことが多いと不安が多くなるかと思いますので、気軽にわからないことを聞ける方がいるっていうのは大切ですよね。学生の頃からその必要性を感じて地域のことを思って過ごしてくれるっていうのは嬉しいことです。私はずっとこの舞鶴で生まれ育って、どちらかといえば周りにあるもの、海と美味しいお魚、穏やかな地域性がこう当たり前に思っていたところもあるんですが、広い視野で見てみるとこの舞鶴、この地域だからこその特色がたくさんあります。自分が住む地域のいろんな魅力を知って自信を持ってアピールできること、子供も大人もそんな機会が増えるとその地域に住み続けたくなりますよね。いろんな地域のことを知ってますます我が町の魅力を感じることもありますし、住み続けてきたからこそその心地よさがあって、どんどんこの舞鶴が好きになります。そして私も自分が住んでいる地域の特色、良さ、温かさをもっと知って伝えられたらいいなと思います。それが伝わってここで生活してみたいと思う人が増えたり、ここで子供を産み育てたいとか、一度は離れたけれどまた戻ってきたいと思う方がいたら大きな喜びになると思います。今地域を活性化させること、そしてそれが持続可能かどうか考えてみる、何か一つでも実際にやってみる、そしてそれは一人ではなくて幅広い年代みんなでつながりを持って取り組むことで、より意味深いものになっていくんですよね。自分が楽しめるやり方でつながりたい人と一緒に持続可能な舞鶴目指していければ素敵です。この時間は FM 舞鶴 77.5 特別番組第25回地球社会に生きるユネスコ作文賞で教育長賞を受賞された舞鶴市立笠中学校3年木村優さんの持続可能な舞鶴のためにをご紹介しました。
があふれるお店にトヨタカローラ京都舞鶴店は、舞鶴の子どもたちの安全で健やかな成長と自己実現ができる地域社会を応援しています。この番組はトヨタカローラ京都舞鶴店の協力でお送りしました。